2ページから7ページ続けます。特集聞こえないについて考えてみよう。福祉課電話 0465-83-8024 共同推進課電話 0465-85-5004。 皆さんは手話を使ったことがありますか？昨今のドラマの影響で手話を目にしたことがある方は多いはず。でもこの言語を使う方々のことはそんなに知らないかもしれない。今回はそんな手話を使う聞こえない人、聞こえる人たちにお話を伺いました。新しい言語を知ることは新しい世界を知ること。知らなかったことを知るのは自分の世界がちょっと広がる気がします。2歳の時に40度以上の高熱で聴覚を失ったという堀内さん。聞こえない生活をしている堀内さん自身について伺いました。聞こえない私、聞こえる人と一緒に活動できたことで社会環境に入れたんだと思います。公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会理事、文化部長、足柄上郡ろうあ福祉協会役員堀内昭雄さん。県立平塚ろう学校に入学し、堀内さんの世界は広がります。平塚ろう学校は幼稚部から高等部専攻科まであり、また希望者は学年関係なく同じ寄宿舎で生活するようになります。堀内さん自身は小学部から入学、全く手話ができない状態で入学したそうです。小学校に入学する前は両親とはジェスチャーで会話していたといいます。聴覚部に入学し、そこではまず口話を習いました。口話とは口の形を読み取ったり、聞こえてくる音や表情、話の流れから相手の話していることを察知したりして話をする方法です。例えば、あとかとはは口の形が同じですよね。聞こえる人の場合は声で判断できるので口の形でなくてもわかりますが、私たちは耳が聞こえないので何を言っているかわからなかったです。本当は手話を学びたかったのですが、学校の指導方針で手話が禁止されていました。1880年、明治13年、ミラノ会議でろう学校で手話を使うことを禁止し、口話のみを奨励すると決議され、世界的にろう教育で口話法が採用されることになりました。日本でも1933年、昭和3年から手話の使用は発語の妨げになると禁止されていたそうです。それでも先輩たちは寄宿舎の中で隠れて手話を使っていました。私も小学5年、6年ぐらい、それ以上になると先輩たちの動きを真似て手話で話し始めます。手話というか手真似という感じですかね。そういう先輩たちの手真似を見て自分たちも身につけていきました。学校に行くと手話は禁止され、手話を使うと先生に怒られました。授業中は口話でしたが、休み時間は手話を使ってみんなで話をしました。でも聞こえる人は授業のチャイムがわかりますよね。私たちは聞こえないので開始のチャイムがわからなくて、いつの間にか先生が来てしまっていて、こらーとよく怒られました。笑い。だいたい中学くらいで手話ができるようになっていったそうです。現在では口話ではなく手話で学ぶ学校も多くあるそうで、学習の遅れもあまり出ないそう。大学まで進学するろう者も多くおり、そういった方が大学で教員免許を取得し、ろう学校に戻り口話ではなく手話で勉強を教えることで良い循環になってきているといいます。さて、順調に高等部まで進み学校を卒業、社会人となり会社に入社した堀内さん、この時聞こえる人、聞こえない人の違いを強く感じたそう。新たな壁にぶつかります。小学部から高等部まではみんな手話で会話ができる、音がなく目で見て会話ができた。でも会社はそうはいかなくて、コミュニケーションが取れなかったんです。筆談という方法で話をするんですが、 私は文章が苦手なので難しかった。学校では中学部の教科書なのに、小学 4,5 年生ぐらいの内容が書いてあった感じでした。なぜなら小学 1,2 年生は口話の練習が中心で教科書もなかった。だから教育が遅れてしまっていたんです。私生活では毎週木曜日に平塚にある喫茶店に、ろう者がたくさん集まり、そこで先輩たちからたくさんの情報を得たそう。中には車の免許を持っている方もいて、堀内さんも自動車学校に入ってみることに。自動車学校に入ってもやはり同じです。コミュニケーションが取れなかった。特に学科は大変でした。講師の先生が話をしているんですけれども、今どこをやっているのか、1段階、2段階どこをやっているのかわからない。隣の人の教科書を見て、ああ、今ここをやっているんだっていうのを理解しました。教科書を読むだけしかできませんでしたが、文章が苦手な私にはなかなか大変で、喫茶店で経験者の先輩方に、この文章の意味は何なのか、手話で文章を表してもらって、言葉を理解していきました。実技も通常は運転をしながら指導を受けますが、聞こえないので一旦停止して筆談で指導を受けていたそうです。でも予定通りで卒業ができたそうです。ちなみにバイクの免許もお持ちで、指導員の先生方が工夫をして、ブレーキやクラッチ、マニュアルなどの合図を目で見て判断できるように作ってくれて、覚えられたそうです。現在の堀内さんは、県聴覚障害者協会の理事としての活動や、一市五町で発足している足柄上郡ろうわ福祉協会での活動、そして町の手話サークル、稲穂、大井町身体障害者協会など、さまざまな団体で献身的に活動されています。さまざまな団体で活動されているからこそ、手話が受け入れられてきて、社会が変わってきたという実感については、昔は手話サークルというものがあまりなく、だいたい1970年、昭和45年ぐらいから、1972年、昭和47年ぐらいにでき始めました。その時、私も手話サークルに入ったのですが、聞こえる人たちも一緒にです。そこで手話を教えたり、逆に日本語を教わったりしていました。聞こえる人の世界がわからないので、手話サークルで話をする中で会話ができるようになりました。もしそれがなかったら、社会環境には入れないんじゃないかなと思います。やっぱり手話がメインで生活するのは大事かなと思います。と答えてくれました。そんな堀内さんに世界や街がどんな風になっていったらいいかと聞いてみました。今大事というか、一番心配していることは、災害が起きた時の避難所のことです。自主防災の一時避難所や、町指定避難所というものがあると思います。障害者の中に聴覚障害者も多分含まれるとは思うのですが、大井町の場合は障害者が集まる福祉避難スペースはありますが、避難方法がわかりません。町にろう者はそこまで多くないと思いますが、情報保障がなかなか難しいのではと感じます。例えばお弁当を配ります。いや、お風呂の時間です。などの生活に必要不可欠な情報が音が聞こえないので届かないのではないか、とても心配です。だから手話での会話ができるような聴覚障害者用の避難施設ができればいいなって。あとは私は車やバイクが好きなのですが、それを購入する際のやり取りがとても大変なんです。お店の方は手話ができないので、基本的に筆談でやり取りをします。難しい言葉も出てきたりするので、購入するまでに多くの時間がかかってしまったりします。避難所についての心配が一番だけど、何かを購入する際に派遣する手話通訳など、その他にも手話通訳の派遣についていろいろ見直したいですね。もっとスムーズにできるようになればいいな。そして堀内さんが今回私たちに伝えたかったことがもう一つ。それはデフリンピックが初めて東京で開催されるということ。デフとは日本語でろう、リンピックはオリンピックから付けられています。つまりデフリンピックとは 耳の聞こえない聞こえにくい選手のための国際スポーツ大会です。1924年大正13年にフランスで第1回大会が行われたデフリンピック、オリンピック・パラリンピックと同様に4年に1回開催され、夏季大会と冬季大会が2年ごとに交互に開催されます。実はパラリンピックよりも歴史が深いと語ります。デフは耳が聞こえないだけなので、競技はオリンピックとほとんど変わりません。ルールも同じです。違うのは目で見てわかる工夫がされている点。例えばスタートのピストルの音は聞こえません。なのでスタートランプと音響装置をつけたり、サッカーなどでは笛ではなく旗を使用して目で見てわかるようにしています。だから皆さんも状況がよく理解しやすいと思います。ぜひ応援してください。デフリンピックを応援しよう。今回紹介する競技以外にも競技はたくさんあります。サッカー、手話では左手でボールを作り右手で蹴るのを表します。選手はアイコンタクトや手話言語でゲーム中のコミュニケーションをとります。競技中は笛の音や声が聞こえないため、レフェリー全員がフラッグを所持、主審は笛と合わせて競技をコントロールしています。バレーボール、手話ではトスを表します。平塚老学校女子バレーボール部の卒業生が代表に。一般のバレーボールのように声によるプレーの連携はできないので、手話言語、読話、話し手の唇の動きや表情から状況を推測して話の内容を読み取る方法のこと。手話言語通訳、アイコンタクトなどの手段を使ってコミュニケーションをとっています。陸上、手話では選手が揃ってトラックを走る様子を表します。競技内容は基本的にオリンピックと変わりません。違いは走る競技の際のスタート時。デフアスリートはスタート音が聞こえないので、視覚的にわかるスタートランプというスタート音を光の合図で知らせる装置でスタートします。水泳、手話では指でバタ足を表現して泳ぐ様子を表します。競技は聞こえる人と同じ国際ルールに準拠して行われます。違いはスタート時、音声で伝えられないのでスタートランプを使って視覚的にスタートを知らせます。自転車、手話では自転車を漕ぐ様子を表します。自転車競技は MTB、 マウンテンバイクとロードの2つ。基本的にルールは聞こえる人と同じです。目で見てわかるようにスタートを旗やタイム表示などで伝えます。サインエール、聞こえる聞こえないにかかわらず、すべての人がデフアスリートに思いを届けることができるよう、目で世界を捉える人々の身体感覚と日本の手話をベースに作られた応援方法です。デフスポーツサポーターを募集しています。デフアスリートへの支援や競技環境の向上を通して、聞こえない選手や子どもたちの可能性を広げ、デフスポーツを発展させていく取り組みを応援したい方、二次元コードからぜひ詳細をご確認ください。第39回大井よさこいひょうたん祭りでデフリンピックの PR ブースを出展予定です。皆さんぜひ足を運んでみてね。手話講座、おはよう、こんにちは、こんばんは、ありがとう、さようなら、拍手、トイレという手話が写真で説明されています。手話にも方言があるって知ってた？手話にも音声言語と同じように方言があるんです。例えば北海道では駅を敬礼で表現しますが、関東では切符に改札橋を入れる駅員さんの動作をします。聞こえる人たちも聞こえない人たちも同じように言語を発展させてきたんですね。手話サークル稲穂、開催日、毎月第1、第2、第3、第4水曜日、時間10時から11時30分、場所保健福祉センター、内容手話や聴覚障害についての勉強会、 ろう者との交流、いつでもご参加をお待ちしています。コミュニケーションの方法っていろいろあると思うんです。聞こえる私、大井町意思疎通支援者手話通訳者、岩谷幸恵さん。どういった経緯で手話を学ぼうと思ったのですか？私の母の兄夫婦がろう者で、聴覚障害者なんです。手話っていうのが昔からあるのは知ってたんですが、全然興味がなくて、ある時母が手話サークル稲穂に入ってみようって言ってきて、一緒に入ったんです。私が25、26歳くらいの時かな。母はすぐ辞めちゃったんですけど、笑い。私は手話と日本語のやりとりが言語を学ぶような感じで楽しくて、今まで続けられています。手話通訳者になろうと思ったきっかけは何ですか？手話っていう言葉を学ぶのが純粋に楽しかったんです。本格的に学ぶには周りに学校があまりなくて、あったのかもしれないけれどたどり着けなかった。私はサークルにたくさん行って学びました。小田原や海星など、多市町のサークルや講習会など、さまざまな場所に通って、話す場所、手話を使う場所を増やしました。サークルが終わった後、みんなでファミレスに行って、聞こえない人、聞こえる人も集まって、みんなでご飯を食べたり、会話をしたりしながら、そういうのが一番楽しかったし、そういう時の方が手話を覚えるんですよね。耳の聞こえない方々とお話をされて、感じることなどありますか？嬉しいのは伝わった時ですね。通訳していてよしって思うのは、聞こえる人と聞こえない人が同時に笑った時、一緒に楽しめてるなって。あとは文化の違いを感じることはあります。聞こえない方同士のつながりがすごく強くて、何をするにも集まって動くっていうのかな。聞こえる人にあまりない団結力を感じます。例えば手話にも方言があるのですが、大雄山線を天狗のジェスチャー、鼻の前で拳を前、少し上に動かす、で表すんです。これ、誰が作って広まったの？って思いますよね。でもそれが広まっていくっていうのも、何かすごい大きなコミュニティがあるんだなって。手話を学んでる方って、身近に聞こえない方がいらっしゃることが多いんでしょうか？そうでもないと思います。現にサークルの方は全然そんなことなくて、ある方のきっかけは、町のパソコン教室に参加した時に、その休憩中で隣に座った集団が手話で話しているのを見て楽しそうだったからとか、またある方は犬の散歩をしている時に聞こえない人が手話で話しているのを見て興味を持ったとか、手話以外でできることって何だと思いますか？マスクを取るとか、笑い、だいたい口話で読み取ってもらえるので、コロナの時は皆さんマスクなので大変だったと思います。身近なろう者を見ていると、日常生活は特に大きな支障はないんじゃないでしょうか。何か苦労していることありますか？と聞いても、全然ないって答えられます。社会に出るとマイノリティになってしまうけれど、聞こえない人にとって聞こえないことは当たり前で、言葉にするのはすごく難しいけれど、何かをしてあげよう、助けようとか、そういう気持ちはいらないんじゃないかなって思います。どんな人に対してもそうですが、壁を作らず自然に接したいな。今後どういう世界になればいいなって思いますか？聞こえない人について知ってほしいかな。やっぱり一歩外に出ると、聞こえない人に対する情報って足りていないと感じます。昔は人前で手話をすることすら恥ずかしかったようで、そういう状況からは変わってきているとは思います。理想は手話が日本語と同じようにみんなができることかな。そしたら通訳のような仕事もいらないだろうし、手話だけにこだわらなくてコミュニケーションの方法っていろいろあると思うんです。聞こえない人に対して手話ができなかったら身振りとかもあるし、筆談もあるし、手話だけにこだわらずコミュニケーションを取れるようになればいいなと。小学校の福祉学習などで毎回手話以外でもコミュニケーションを取る手段があるよってお話をするんです。聞こえない人の日常生活、音の代わりにどんな工夫があるとか、手話以外のコミュニケーションもあるよとか、 最近はスマホとかもあるよねって子どもたちからも意見が出ますね。手話がまだまだできない、聞こえない方でも、みんなが話をしている声をスマホが理解して文字で出してくれるアプリみたいなのもあって、福祉にも優しい世界になってきている気がします。誰一人取り残さないデジタル化ですね。笑い。7月16日水曜日に相和小学校で小学4年生から6年生を対象に手話学習が行われました。足柄上郡ろうあ福祉協会の堀内さんが講師となり、手話サークル稲穂がサポートとして参加しました。調整大井町社会福祉協議会、聞こえない人、聞こえにくい人の生活やコミュニケーション方法を知り、身近な手話を覚えて、聴覚障害と手話について学んでいます。例えば、耳の聞こえない人は朝どうやって起きるのか、来客が来た時は、自分だったらどうするを考えて学習が進んでいきます。言葉をジェスチャーで伝えるゲームをしながら、伝えることの難しさに気づいた、手話によって相手に伝わることの大切さを学んだ、など児童たちもたくさん学びました。聴覚障害や視覚障害など、福祉についての学習が毎年行われており、相和小学校だけではなく、町内すべての小学校で実施されています。みんなも手話を使ってお話し、まずは手話がわからなくてもジェスチャーで伝えてみたよ。挨拶、名前は、さようなら、手話もたくさん覚えたよ。番外編、ヘルプマークってご存知ですか？ヘルプマークは福祉課で配布しています。ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からはわからないが、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成したマークです。ヘルプマークを身につけている人を見かけたら、電車やバスで席をお譲りください。外見では健康に見えても疲れやすかったり、同じ姿勢を保つのが困難な場合があったりするので、積極的に席を譲りましょう。駅や商業施設で声をかけるなどの配慮をお願いします。交通機関の事故など突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。災害時は安全に避難するための支援をお願いします。視覚や聴覚に障害があり、状況把握が難しい方、肢体に障害があり、自力での迅速な避難が困難な方など、様々な方がいます。